東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。それにしても随分暖かくなりましたね。いいお天気が続いて、ちょっと気持ちも、なんか春うらうらって感じですけど、いかがお過ごしでしょうかね。はい、ですね、この間私腕時計をずっとしてたんですけど、とうとう電池が切れたもんで、まあ電池入れなきゃいけないなとか思ったんですけど、まあ、とりあえず時計ない生活、腕時計がない生活やってみようと思ってやってます。割とね、大丈夫だなとかっていう印象を受けてますね。スマホをもう持ち歩いてるから、時間見るときはチラッと見るだけなんで、腕時計も何十年もしてきたんだけど、こんな風にさよならってできるんだなっていうのはちょっと意外な発見でした。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第150回目放送、一つずつ片付くけど二つずつ増えている、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはサイコパスです。はい、ずっと以前からね、気になってた作品で、いつか見たいなとか思ってたんですけど、ちょうどいいタイミングがありまして、映画の時間がそう70分ぐらいなもんですから、こんな短いんだから大丈夫かなとか思って、ちょっと、うっかり入ってしまったのがっていうところがあります。はい、本当に今日私は初めて作品を見たものとしての感想なので、もうずっと以前からファンだった方だとか、ね、そういった方もいらっしゃると思うんですけれども、本当に初めて見た人かっていうふうにして、ちょっと温かい目で見ていただければとか思います。背景はですね、今から約100年後の近未来の日本っていう設定です。で、この近未来の日本では人間の心理状態だとか性格的傾向っていうのを数値化して管理するシビュラシステムっていうのを運用していました。これは日本だけだったみたいです。で、人々はこの数値をサイコパスと呼んで、犯罪に、怯えないで理想的な人生を送るための指標としていました。で、このサイコパスっていうこの数値はですね、専用の測定器で測ります。その測定器の名前がドミネーターと言います。 これはですね、銃のような形をしていて、この銃のような形をしたものをですね、人に向けると相手のストレス状態をもとに犯罪係数っていうのを特定して、射撃の対象かどうかを、まあ、クラウドシステムっていうそのシブラーシステムに問い合わせるデジタル銃っていうことになってます。で、この射撃対象の犯罪係数が、まあ、これを脅威判定って言ってるみたいなんですけど、パラライザーかエリミネーターに変形します。で、このパラライザーっていうのは低殺傷弾っていうことでね、ちょっと傷つけるぐらいなんですけど、あのエリミネーターになって300以上なんですね、犯罪係数。そうするともう殺傷、殺しちゃう、うん、銃に変わっちゃうってことですね。で、こんな恐ろしい銃を誰が扱うかっていうと、公安局の刑事一係に所属する執行官と、それからと監視官が所持を許されているっていうもの。まあね、この、まあ言ってみれば刑事さんみたいな人が持つんだろうなっていうイメージで自分たちは思ってたんですけど、私は思ってたんですけれども、はてはて、その刑事さんとある人たちや、なんとですね、この、このドーミネタで、あの犯罪係数をこう測って、でどうもあの犯罪係数が高くなりつつある人のことを、まあ、ある一定のところで潜在犯って言っていう風に名前を付けられてるんですね。その潜在犯はあのもうちょっとこの、ね、その犯罪係数が上がっちゃうと、あのもうなんていうかな、こう執行されなきゃいけないような人たちになっちゃうっていうところもあるんですけども、まあいろんなね、人が生きていく上ではいろいろなストレスもあるし、恨みや、ね、妬みや、あの人を殺してしまいたいとか思うような、そんな感情も出てくるんだと思うんですが、まあ、そういったあのそういう感情も全部、ね、あの含めたところで、あの執行官たちは、まあ、執行官というか、まあ、刑事さんたちはあの犯罪捜査を行っていくっていうところです。まあ、どっちにしてもその100年後の日本が、まあね、こんな未来になってるのかどうか分かんないんですよ。だからそれでも刑事さんとしての正義のあり方に、まあ、葛藤しているっていうドラマになっていて、犯罪捜査にあたる刑事さんの、まあ、群像劇っていうものになってるんだなっていうことが分かりました。はい、それでですね、今回私本当に一番最初はですね、2012年から2014年の時にテレビシリーズがあったんだそうです。で、その後2015年に劇場版の映画化があって、今回2019年に 1,2,3 部作連続で、公開される。私は今回見たのは2作目で、なんていうのかな、ファーストガーディアンっていうところから見たんですけども、こういった話の作り方は私いいなとか思いました。例えば3部作ってなると長い長いお話をデンデンとこうね、2箇所切っちゃって、3回で放映するっていう方法もあるんですけども、この今回のストーリーはですね、まあ、長い群像劇のずっとこうストーリーが流れてる間の一部分を切り取った感じのお話の構成になっているもんですから、ワン、ツー、スリーで全部お話が違うんですね。で、ただ今回のファーストガーディアンっていうのについては、あの須藤哲平さんと正岡刑事 この人間味あふれるその捜査のお話がずっと続いてましてですね、あ、須藤さんの過去はこうだった、正岡さんはじゃあ捜査に対してこんな風にやっていくっていうのがこう分かりましてですね、なんか短編の本当になんていうかお話を見てるような感じで、その背景にずっと長い長い、ね、あの蓄積されたお話があるにもかかわらず、その部分だけを切り取っただけで、まあ私はハマってしまったっていうそんなところですかね。はい、本当にこの短い時間であんだけの、お話の内容を詰め込んであるっていうのは、のこのこ効率できていいなとか私は思ったんですけれども、はい、そんなところです。それでですね、今度あのサイコパスなんですけど、このお話がですね、登場人物の、あの氏名がすごく珍しいものばっかりなんですね。で、知らないと絶対読めないなっていうのが多くてすごい大変なんですけれども、人の名前っていうのは、ね、生命判断されるくらい重要なもので あるっていうことがすごく納得できるもんですから、まあこれはこれで大丈夫かなと思って、正岡刑事の正岡の正なんてね、なんていうか、 制服のせいですよ。制服っていうか、ね、あの世界制服の制服ね、あの行人弁に正しいっていう字を書く正岡さん、あ、岡もね、陸っていう字を書くんですよ。だからこれは絶対読めないなとかね、なんか須藤哲平さんなんかがスッと読めて、あ、ほっとしたとか、そんな感じです。あと、あの常森茜さんなんて私字全然読めなくてやべえとか思ったんですけど、まあ、で、あの一の方はちょっとあのあれなんですね、罪と罰っていうのでやったんですけど、これはあの常森茜さんが、ね、あの主に出てます。でこの常森茜さんっていうのはあの監視官なんですけども、この女性はですね、確固たる正義感と色素が濁りにくい頑強な精神を持つということで仕事を務めてるんですが、この色素っていうのがどうもそのサイコパスの、あのなんていうかな、サイコパスと色素っていうのがこうなんか連動してるんじゃないかなっていうイメージで持ちました。合ってるのかどうかわかんないんですけどねでも私はそういうふうにこうなんかな、読み取ったというか感じたなっていうのがあります。でこのお話の中では、まあ、システムっていうのの中で生きるっていうことについてちょっと考えました。まあ、これがあの、ね、なんか事件を起こしそうな、犯罪を起こしそうな人にをもう前もって把握していて、まあ、その人たちをこう抑えたりとか、もし犯罪が起こった時には迅速に対応するとか、そういうお話ではあるんですけども、一体何を基準にこの犯罪ケースっていうのを測定するんだろうかっていうのがやっぱり不思議に思いました。ね、どう、まあ、ストレス度とかあるとかって言うんですけどね。だけど実際に犯罪に手を染める人と手を染めない人との、この境界線ってきっとなんかあるんかなっていうことがあります。で、私もちょっと生き死に思ったんですけど、来る途中で思ったんですけど、これもしかして愛情とか計測できるのかなとか思って、これ面白いなとか思ったんですけど、まあね、ちょっと妄想です。はい、ね、もうこのお話 の一番ね怖いなって思ったところがありますっていうのが、この潜在犯っていう風にして認められた人が実はこの公安刑事課にいるんですね。だからこの人たちは自分が潜在犯と認識しながらその犯人を追っていかなきゃいけないっていう、ね、なんかこれはちょっとすごい任務的に重たいよなっていう気がしますね。だから潜在犯の認定を受けた人は、うん、いつ殺されてもおかしくない社会で、かつその潜在犯として認められてる人に実は殺されてしまうかもしれないっていう、割と恐怖な部分があるんじゃないかなっていう気はしていますね。あと私の大好きなあの広角機動隊っていうお話があるんですけど、このお話との違いがですね、あの刑事さんです、殉職っていうのがあります。で絶えず人のこう入れ替わりがあるこの長い長いお話の中で、まあ、主人公たちはもうおそらく殉職している人たちもいるんでしょうね、あのテレビ版とかの中では。なんだけども以前からファンだった人たちはもうきっとこの2人の登場人物に喜んだんじゃないかなって思いました。はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はメリーポピンズリターンズです。はい、メリーポピンズさん、はい、映画化またされるっていうことで、もう嬉しくって嬉しくって行ってきました。一作目はですね、ミュージカルで、やられた分を見たんですけれども、ミュージカルもね結構良かったもんで、映画今度なるからこれは絶対見に行くぞとか思ってたやつです。一作目はですね、メリーポピンズさん、2人の子供の兄弟がいました。ジェーン・バンクスさんとマイケル・バンクスさん で、この2人が成長して子供を持ってっていうところから始まるお話になってます。2作目です。で、今度2作目の子供はですね、ジョンとアナベルとジョージっていう3兄弟になりました。この3兄弟が1作目と同じように 銀行家のお父さんを助けようと奮闘するお話になっています。もうね、やっぱりこのマイケル・バンクスさんが子供の時だったのが実は大人になって、で3人も子供がいるっていうね、あの設定にね、なんかもう時の流れを感じるなって思いましたかね。20年とかかね、そのぐらい後になるんでしょうけど、そのマイケル・バンクスさん、ジェーン・バンクスさんが子供だった時にメリー・ポピンズさんがうちに来てくれて、うん、で、あのいろんなことを教えてくれてっていう、なんか懐かしい記憶を思ってたと思うんですけどね。だけど、まあ、実際にね、このジョン・アナベル・ジョージがいろんな苦難にあった時に、うん、やっぱり空から、うん、メリー・ポピンズから、ね、飛んできた時にはやっぱり嬉しかったろうなって思いますね。もうずっとね、あの20年間やっぱりメリー・ポピンズさんがの現れるのを待ってたジャックさんっていうのがいます。このジャックさんは子供の時にメリー・ポピンズさんを見ていて、今はテントウフって言って、そのガス灯のあの火を入れたり消したりしてるっていう役をやってるんですけども、それもね楽しそうにやるんですよ、ジャックさん。とね、労働者とってもあのイギリスの、 あの一番辛い時の時に、あの労働者階級として一生懸命働けど貧乏ではあるんだけども、心はいつも豊かで明るくて周りの人を楽しくさせるっていうジャックさん。でこのジャックさんが、いやーメリーポピンズ久しぶりとかっていう感じで話をするのを見るとなんかほっとしますね。まあ何よりも驚いたのはメリーポピンズさんがね、やっぱり外見変わってないっていうところを驚かなきゃいけないところなんですけど、でマイケル・バンクスさんが、まあ、メリーポピンズさんがね家に来た時に、メリーポピンズさん、あなたは年を取らないのかいとかって思わず聞いてしまって、メリーポピンズさんが怒って、女の人に年を聞くなんてって言って、しつけがなってないわねとまでは言わなかったんですけど自分がしつけたからいや、そんなことでですね、うん、メリーポピンズさん、さあどんな今回は活躍をするんでしょうかっていうところなんですが、まあ子供たちの養育係ではあるんですけども、あの割とね放任なところもありますっていうのが、例えば子供たちがなんかね話をずっとしていて、どんどんこう行き先も分からずに先に前へ進んでいた時に、彼女はひたすら後ろをついていくだけなんです。でまあ結局子供たちは迷子になりますわね、はい、だけど迷子になったんだけども、なんで迷子になったかを考えさせて、あとじゃあどうやって家に帰るかっていうのをこう指南して、で当然ね遅く、まあ、迷子になってね、夜中までこうずっとうろうろしてたわけですから、当然お父さんには叱られます。じゃあお父さんに叱られた時にどういうふうに子供たちはお父さんに伝えるのか、でその結果お父さんの気持ちはどういうふうに変わっていくのかっていうね、この一人の人が起こした行動っていうものが他の人にどんな影響を与えていくのかっていうのをつくづく考えさせられましたかね。はい、なんかストーリー自体は本当にあの平凡なお話ではあるんですけれども、だけどこの中に含まれてるね、その人間同士の関わり合い、家族の中の愛情だとか、そういうものを本当につくづく感じましたかね。今回はですね、メリーポピンズさんのまたいとこが出ました。トプシーさんっていうんですけども、このトプシーさんはですね、直せないものはないっていう修理屋さんなんですが、毎月の第2水曜日だけは不思議なことが起こるもんで、その不思議なことをどうやって、うん、子供たちと解決していくかっていうところも見どころかなって思ってます。このねトプシーさんをメリル・ストリープさんがやってね、もう私もすごい、この人本当になんでこんなことができるのっていうぐらいの、トプシーさんです、うん、ぜひ、会いたいと思いますね。またね、私がこのメリーポピンズさん、好きだな、いいな、生活の中にこう生きてるっていう部分がありますですね、それを話しておきたいんですが、子供のしつけについては、まあ、メリーポピンズさんの、まあ、一作目では、あのいたずらをした子供にはお仕置きに苦い薬を飲ませてたんですね。苦い薬で、まあ体罰じゃないから大罰に近いのかな、いやどうなんだろうとか思うんですけど、まあ、苦い薬を飲まされる。だけどポピンズさんは一さじのお砂糖をっていう風にして話すんですね。そう、それでこの一さじの砂糖っていうのが、私も料理結構するようになっていて、本当にお肉料理とかにも本当小さじ1杯のお砂糖、はい一さじの砂糖っ ってこれがねなんて美味しくなれみたいな魔法のなんか魔法みたいな感じで美味しくなれはい一さじの砂糖みたいな感じでやるとですねお料理が、うん、とっても格段に美味しくなるもんでこの一さじの砂糖っていうのはメリーポピンスさんの一作目でしっかり体にっていうか心に焼き付いたお話で今度ねもう一つねあの今回の2作目であのつくづく感じたのはですねこう大人っていうのはこうミラクルな出来事ね嬉しいこととか楽しいこととかびっくりするようなことがあってその日一日中ウキウキして楽しく過ごしたことっていうのがあるはずなんだけど翌日にはもう全部忘れてしまうっていうんですよ。そうだ本当に信じられないようなことがあったにもかかわらず翌日には忘れて生活の中にあもう埋もれていってしまうっていうあこれいけないと思っていつも心に、ね、楽しむっていうことを忘れちゃいけないとか思いながらまあそうは言ってもねやっぱり私も仕事でいろいろ大変なことがあったりとかすると、うん、そういう余裕は確かにないなっていうことがあるんですけどでもここの今回2作目のこの忘れちゃやだ忘れたくないっていう気持ちを持っていたいなっていうことがありました。メリーポピンズさんがねもたらしてる愛と希望、ね、それから異世界へ子どもたちを連れて行って一緒に体験する、ね、そういったとっても、ね、ファンタジーなお話なのでぜひおすすめしたいと思います。あとはですね株券ですね株券1枚、うん、この株券1枚がこの今回のお話のネックになってたりするんですけども今はですねネットでみんなも管理されてるもんで実際実物の株券なんていうものを持ってる人はもう少ないと思うんですけどもでもそれも怪しい話なんですよね。もうネット障害に散々こう悩まされてるのになんでネットの中で株を持ってたりするんですかね。この株券1枚本当に紙切れなんだけど、うん、このバンクスケを左右するような事件に引き込んでいくんですかね。そんなお話でした。メリーポピンズさんの楽しいお話となんかねアニメーションも時々入ったりするんです。で、あとね衣装も素晴らしくてもう本当に制作者の人の意気込みっていうのを感じましたかね。いい作品ですよ。ぜひ見ていただければと思います。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変えるそんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはサイコパスでした、70分間見応えがありましたよ。あとですねドミネーターを調べていた時にですねもちろん模造品なんですけどどうも市販されてるらしくてなんか完成度が高くて本当私もこれは欲しいとか思わず言ってしまいました。原作の世界観がこう再現されているみたいでちょっと持った感じもねちょっと大きめみたいなんですけどこれを正岡さんはなんか使いこなしてたよなっていう映像がねふっと思い浮かんだりしますね。ポッカリタイム利用術のコーナーではメリーポピンズリターンズでした。なんかメリーポピンズ今回はですね映画字幕版で楽しみました、うん、声とか仕草とかがねとってもチャーミングで本当メリーポピンズさんなんであんな冷静でかつピキピキピしてるんだけど、うん、チャーミングなんだよな可愛い惚れ惚れしたっていう、アッキーでした。番組では皆様からの応援メッセージ番組ページへのコメントいいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去の番組のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは、DJ アッキーのアニメーションドリーム第150回目放送。 1つずつ片付くけど2つずつ増えている。これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は暖かくなってきました、たけのこご飯にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.